こんにちは。今日は少し視点を変えて、投資と持続可能性のお話をします。前回まで弱者を守ることが社会全体を強くするという話をしてきました。今日はその延長線上で、投資ブームの先にある矛盾について考えます。1、投資ブームの中で見えてくる疑問。昨今、投資ブームが来ています。お金を働かせよう、ファイヤー、経済的自立、早期退職を目指そう、労働ではなく資産運用で生きよう、こうした言葉があふれています。でもここで一つ疑問が浮かびます。もし多くの人が投資をして、自らは労働せずにお金を働かせる社会になったら、一体誰が体を動かして働くのか。2、お金を働かせるの本当の意味。お金を働かせる、これは美しい言葉に聞こえます。でもその実態は何か。体を動かして働く、誰かから利益を得るということ。つまり労働者からの搾取です。これは悪いことではなく、資本主義の仕組みそのもの。でも問題は、搾取される側が減り続けたらどうなるかということ。3、搾取される労働者の末路。搾取され続けた労働者はどうなるか。過労で体を壊す。低賃金で生活が成り立たなくなる。希望を失う。そして労働からログアウトする。これは前回お話しした社会のロストと同じ構造です。支援されない弱者は限界を迎えた時、労働市場から消えます。4、上も下も働かない社会。つまりこういうことが起きるのです。上層、投資で生きる人たち、働かない人たち。下層、壊れて働けなくなった人たち、働けない人たち。そして中間層、この方たちは投資を目指す人たちでもありますが、いずれ働けなくなる可能性のある人たちでもあります。つまり上も下も中間層も働けなくなる、そんな社会を誰が支えるのでしょうか。5、人口減少社会で労働者が減ったら。ここで日本の現実を見てみましょう。人口減少が進んでいる。そして労働者も減り続けている。ではこの状況で投資ブームが進み、労働者がさらに減ったら。答えは明白です。経済が成り立たなくなる。6、株価は何で上がってきたのか。基本的に歴史を見ても、株価というのは人口増加により消費の拡大で上がってきました。経済は常に成長し続けることが前提なのです。でも人口が減り、労働者が減る世界で、株価は果たして安定して上昇し続けることができますでしょうか。答えはおそらくノーです。7、新興国の近代化だけでは解決しない。いや、発展途上国や新興国の近代化によって消費の拡大は起きるだろうという意見もあるでしょう。確かにその可能性はあります。でも問題は、その成長が持続可能かどうかです。もし環境を破壊して、労働者を搾取して、短期的な利益だけを追求する、そんな成長だったら、それは必ず崩壊します。公害問題と同じ構造です。早期に声を聞かなければ、未来で大きなツケを払うことになる。8、ESG 投資が投資家自身を守る。ここで重要になるのが ESG 投資です。ESG 投資とは、環境、社会、ガバナンス、この3つのスコアが高い企業に投資することです。なぜこれが重要か。ESG スコアの高い企業は、持続可能な経営をしているからです。環境を守る、労働者を尊重する、フェアトレードを実践する、長期的な視点で経営する、つまり崩壊しにくい企業です。9、投資家にとっての合理的選択。ここが重要なポイントです。 ESG 投資はきれいごとではなく合理的な選択です。なぜなら労働者を搾取する企業はいずれ人材を失います。環境を破壊する企業はいずれ補償を迫られます。短期利益だけを追う企業はいずれ崩壊します。逆に労働者を尊重する企業は人材が集まります。環境を守る企業は将来のコストを抑えられます。長期的視点を持つ企業は安定成長を続けます。弱者を守る企業に投資することが自分の投資先を守ることになるのです。10、企業に求められる努力。そして企業自身もESG スコアを高める努力が求められます。これは社会貢献のためだけではなく、自社の持続可能性のため、弱者を搾取する企業はいずれ投資家からも見放されます。11、まとめ。投資ブームの先にある矛盾。お金を働かせる人が増える。労働者が減る。経済が成り立たなくなる。株価も崩壊する。この矛盾を解決するには、労働者を尊重し、環境を守り、持続可能な成長を目指す企業に投資すること、つまり ESG 投資が投資家自身を守る。これは前回お話しした弱者を守ることが社会全体を強くするという話と同じ構造です。弱者を搾取することは短期的には利益に見えて、長期的には自分の首を絞めることになります。だからこそ弱者を優先する。それが誰にとっても得をする持続可能な社会を作る、そんなお話でした。